さんこんにちは。京都府会議員の二ノ井真嗣のラジオ真嗣、今回も始まりました。今回もですね、私の説著日本復活の政治論信じてはするに対して、いただいたご意見ご感想にお答えをするという形式で、進めてまいりたいと思います。今も早速ですね、事務所のシャッターが揺れましたけども、今日もまた、二ノ井事務所の真嗣通信の封詰め作業が終わりましたので、二ノ井真嗣事務所封詰め正大通りからお届けをしたいというふうに思います。どうぞ最後までよろしくお願いをいたします。はい。それでは一つ目ですけども、これはですね、いろんなところでちょっと言われてまして、私も、もともとこの本出した時からそうだなと思っていました。抽象論が多いと、もっと具体的なこと、具体論を書くべきだと、具体的に京都で何をするのかということです。これはですね、私 もう全くその通りに思っておりました。で、ただ一定の方向性みたいなもの、理念みたいなものをこの説著で、まずは取りまとめると。で、それに基づいて具体論を勉強していくのがこれからの2年3年、であると、そういうことなので、このご指摘は全くその通りなんですけども、おかげさまでこの本も出版してから約4ヶ月経過しましたけども、その間でもですね、やっぱりある程度こういうのを、書くということで、自分の関心興味、そしてその思考の問題点、これを活字にするということで、僕、この4ヶ月ですね、勉強するポイントもよく分かっていたような気がしまして、どんどん具体的な話できるようになってきてるんですが、これをもっと続けていくべきだ、まさにその通りだと思います。京都論で言いますとですね、まず行政改革の点ではどういうことをやるべきかということですが、これは前回も長々とお話ししました。やっぱり二元行政を解消していくっていうやり方ですが、これ単純に2つあるわけですね。まず京都市が府から独立する特別自治市になるというやり方、または大阪で、目指すようなですね、大阪市の解体であるによって、府と市が同じようなことをできるような、規模の自治体ではなくなって、必然的に、二重がなくなるという、特制度ですね。東京を見習う東都区の制度ですね。でですね、実は先日東京に、京都府議会自民党議員団で、研修に行きまして、その時に、総務省の役人から大都市制度のことをちょっと勉強させてもらいました。で、結論から言うと、一般的にですね、府県と政令市の問題を解消しようとした時に、特別自治市の方が、論点というか問題が多いと、特区制度の方がですね、整合性が持てると、 今のいろんな法体系とかの中で、特区制度の方が、法案書きやすいですと、そういう話でありました。先日のですね、国の地方制度調査会でも、大阪の橋本市長と横浜市長と2人がプレゼンをして、その時の評価もですね、特区制度、つまり都構想の方がですね、高かったということで、あります。その実はその論点、どういうところにじゃあ特別自治市の、難しさ、説得の難しさがあるかというとですね、結局は大都市独り勝ちになってしまうということで、京都の例で言うと、京都市内から今京都府に府税を納めてますが、それが京都市税になるということは、京都市は大都市で上がった税収を自分たちのものにできて自分たちに投資する、これいいけども、京都市以外の府域の市町村は困ってしまうと、そういうことに対して、そういう不均衡が正当だと、いいじゃないかと、都会で上がった税金都会で使うのいいじゃないかと、田舎は貧乏でもいいじゃないかみたいなところに対する理屈がないっていうことですね、基本的に。今のところなかなかその説得できないということが難しさだろうと思います。それでですね、私もこの二元行政のことなんですけども、従来まで、この本でもですね、要は府と市が2つあることは無駄だというね、 まあ、非効率だっていう、まあ、議論をしてましたけども、仮に、まあ、これを解消するときの、まあ、特別自治市にしたらどうなんだという、京都市を特別自治市にしたらどうだというところで、これやっぱりその税の再配分とかですね、都市と農村の、関係、相互依存関係のこととか、そしてまた国土とか京都府域均衡ある発展とかいう、そういうですね、税の再配分に、による均衡ある発展の議論というようなことが、だいぶ論点だなということに、まあ、気がついてきましたんでですね、結局、まあ、日本としてそして京都としてですね、大都市に力を集中させるというふうに目指すのか、それともいやいや、都市の人口を地方に移してでもですね、そして都市の税金をより多く田舎に投資してでもですね、均衡ある発展みたいなのを目指すところに実は将来があるのかみたいな、そういう哲学の議論をする、何を目指すのかっていう議論をするっていうことが大事だなというふうに思いまして、私は今の段階では、まあ、もちろん後者の方ですね、均衡ある、それは結局日本の歴史が実はそれぞれの津々浦々の地域で、それぞれの文化を花開かせてきた部族とか一族の連合国家であるという国柄を踏まえてのことです。まあそういうことをですね、もっとその制度的に言っていけたらいいなと。で、まあそういうふうな国っていうか、まあそれぞれのふるさとのあり方を考えたときに、そうですね、その時の日本にはどういう行政需要があるかと。例えば道路にしても身近な生活道路、そして、やや大きな産業道路、そして高速道路等々ですね、そのじゃあそれをどこのどういう、まあ、行政がやり分けるんだという事業仕分けですね、これは前の、もうお話ししましたけど、例えば河川も街中を流れるちっちゃい河川から、大きな、まあ、いわゆる一級河川みたいな河川ですね、まあ、そういったものをどこがやるんだと。例えば特別自治市になって、じゃあ、鴨川の京都市を流れる区域はこれ京都市がそこだけ河川改修とかするのかと。河川っていうのはそういう上流中流下流のバランスを見て、まあ、改修していくもんだけど、そこだけ切り離して例えば特別自治市に県警にこうするっていうこと、これどんだけの整合性があるんだと、まあ、そういうことをですね、各論で、をそれぞれ事業仕分けして、これから、まあ京都の行革のあり方考えていきたいなと。それとですね、今までは府都市が2つあって無駄ですよとか、そういうまあものの言い方をしておりましたけども、じゃあもともと京都この260万府民にいわゆるそういう大きい行政が1個しかなかったらどうなってたかみたいなシミュレーションもしたら面白いんじゃないかと。よくですね、まあ府立体育館市立体育館の話とかですね、まあそれぞれ府と市の類似施設の併存で小規模中規模なものがバラバラに作られてしまうということが、まあ無駄だと私も言ってきたし、そういう指摘も今回、まあ、アンケートでいただいているわけですが、もともと一つだったらどうなんだと、で一つだったら今後そういったバラバラのものはどういうふうになっていくだろうかみたいなことをですね、シミュレーションしていくと、一つの時と二つの時と、まあ、今までの府都市の、まあ、意思疎通情報交換のやり方を踏まえてですね、情報共有のあり方を踏まえてですね、一つになった時と二つバラバラの時とどんだけのことが違ってくるかっていうことをですね、ちょっとシミュレーションしていたら面白いんじゃないかなというふうに思います。まあそれで私はこういった勉強研究続けていくわけですが、まあ要はこれ政治っていうのはさっきも抽象論じゃなくて具体的なことを言ってくれと、そしてその具体的なことをどう成し遂げていくのか実現するのか、まあ、ここですから、まあ、仲間を増やしていかないといけないと、まあ、今は地道に、まあ、勉強会を、そうですね、少人数ですけど、まあ、始めておりますけどですね、まあ、本当に仲間を増やしていく努力をしていかないといけないと思いますし、また、今の議員さんのみならずこういったことに共感を持ってくれる人をですね、ぜひぜひ本当にその政治の世界にも入ってほしいなと、まあ、そういうぐらい、まあ、思っております。やっぱり政治は、まあ、数で動くという部分が非常に強いんですので、そ そこも意識したいなと思います。京都で何をするか、具体的に何をするか、これ行革以外のところでもですね、私は試したいなと思っております。政治はやっぱり具体論で何をするかですから。で、映画の話を以前したと思うんですけども、やっぱり京都太秦の、時代劇ですね、時代劇を中心とした映画、これの復興をやりたいなと。実は、近所にお住まいのですね、映画に、出ておられる、なんていうんですか、大部屋俳優とでも言うんですかね、イメージで言えば、その方がね、よく事務所に寄ってくれます。それで時代劇の復興ということを、切に要望されていまして、俳優の榎木孝明さんがですね、またその非常に時代劇には日本の失われつつある精神文化が集まっているんだと、それは今後この世界全体にですね、貢献できるものなんだというような、もう壮大な語りでもって、言葉でもって時代劇の復興、これを目指されておりますけども、そういういろんな動きともタイアップしながら、この時代劇の復興を取り組みたいなと。これは行政が絡む絡まない別で、私がやはりその何を成し遂げるかということでやりたい。また伝統産業、伝統芸能が永続する仕組みですね。今はやりたいけど、プロとして食っていくには非常にその仕事が少なくて続かないみたいなことが京都で起こり続けて、担い手が減ったら、これ京都の本当に価値は下がっていくということだと思いますんで、それを行政が何かその手こ入れするのか、また実はまだまだその業界内にも、悪い構造が残っているとかですね、まだまだ頑張りが足りないと、またその応援したいっていう多くの、市民、企業があっても、それの気持ちを活かせない、そのような、仕組みができていないっていうことかもしれないし、そのあたりですね、もっと研究して永続する仕組み作りたいなと。また近代産業系、実は今後ですね、1週間後ぐらいに、機械金属の関係の方々と、勉強会初めて持ちますけども、そういったところのね、例えば京都でも製造業は、府内 GDP の 10%、20% 近くですね、上げているはずです。で、そういったところのですね、近代産業系ですね、ハイテク最先端の部分もしっかりと勉強、してですね、具体的な提言ができるようにしたいと思っております。次ですけれども、次は明確にいろんなこういうご意見をいただいたってことではないんですが、今回の本もですね、京都の改革をはじめ、地方の改革ですね、そしてそこに地方に、権限財源をどんどん移動すべきだといういわゆる地方分権について書いてますが、こういった分権について、いろいろと話をしてますとですね、いわゆる保守派と言われる人たちからですね、それは、それどこまで OK なんだと。で、分権というよりも国が本来力を持ってナショナルミニマムをね、維持をしていかないといけないところは多いとか、その国際、関係がいろんな、非常に流動的で、経済一つとっても国という単位でね、考えて、いく世の中で、やっぱり国がしっかりしないと、権限をしっかり持ってですね、やっていかないとっていうふうな、話になるわけですね。で、じゃあ文献っていうのは、その我々をバラバラにしてしまうものなのかということですね。で、我々を実は国民としてつなぎ止めているものとか、つなぎ止めるべきものは何なのかっていうことをですね、ちょっと非常にまだ、曖昧ですけども、そういう、問題意識を持ちつつありますんで、ちょっとお話したいと思いますけども、この文献に対して否定的な考えを、イメージを持たれるっていう方は、この国ですね、この日本は近代国家なんだと、これでしょうね。もちろん近代国家でありますし、で、国の最高法規として憲法があって、そのもとにさまざまな法律があってということで、それによってこの国全体を運営していくっていうね、 まあ、そういう形になっておりますしね、もちろんそうなんですけども、そこそれ、近代国家以後のことを、強くイメージするのか、それともそもそもこの国の成り立ちですね、その縄文海進が終わって1万、4、5000年前に、今の日本列島の原型がほぼできたという時からのこの列島での人々の営み、これをイメージするかで、私は文献論の方向性というのが大きく異なってくるのかなっていうことを最近思ってるわけですね。ですから、まあ近代国家国としてまとまって一致団結だとね、いろんなこと一致団結なんだということ、あの明治新政府が掲げた富国強兵殖産興業、まあこういったイメージですね、いくんだって、まあこういうイメージであると、地方っていうのは、まあ、国家の受け負いですね、いわゆるその機関委任事務というふうなもの、つまり、地方が国の仕事を代わってやるっていうものは一応廃止をされたということになってるんですが、まだまだ、まあ、実態というか、そして今後もこうあるべきっていうイメージでは地方は国家の勢いだと、そういうふうに思われると思います、まあ、しかし、まあ、私はこの国の成り立ち、というものをですね、特に今勉強しております、なのでそういったことをイメージしていって、で、明治維新、いわゆる明治維新の、まあ、評価にも関わるわけですけれども、あれをどう見るかで、やはり日本はいろんな津々浦々でですね、さまざまな文化を作り上げていった、いろんな、まあ、一族部族の、まあ、連合国家であると、で、そういった自然出来上がっていたそういった、国の在り方っていうものを極力尊重すべきであるというふうなこうイメージを持つわけですね。明治になって、まあ西欧列強の植民地化に抗するためにですね、中央集権国家を作った、これは一つ歴史の必然だった部分は非常に大きいとは思いますけれども、今果たして、我が国が本当に我が国らしい、国づくりをこれから100年、かけてやっていこうという時に、そのモデルが果たして我が国にふさわしいのかというふうなことを私は思うわけです。で、先ほどもちょっと申しましたが、東京の研修に行きました。3日前ですね。その時に、まあ、左翼思想のことをまた改めてですね、ちょっと自民党本部の職員さんから話聞いたわけですけども、まあ、左翼っていうのは国家解体をやっぱり目論んでるわけですから、例えばあの地域主権とかね、いう言葉、またその地域がですね、憲法を超えるようなね、最高規範制の自治基本条例みたいなのをどんどん作ろうとしているというね、まあ、そういったことで、こういった動きは警戒せないといけないという、まあ、あの話でしたけども、まあ、こういうことを、にも触れているとやはり文献というのは危ういと考える方もたくさんおられるというふうに思いますね。私は文献を進めて国家を解体、国がバラバラになればいいっていうのは微塵も、まあ、思ってないわけで、ただ行政のですね、いろんな権限財源を地方に移譲したらそれでバラバラになるとも思ってないわけなんですね。一体我々が国民としてつなぎ止められているものは何かと、まあ例えば韓国なんて分かりやすいですよね。あの徴兵制、若い時に3年間徴兵で行く、そうするとものすごい強く国家意識を持つと、まあ例えば日本でそれがね、今の現憲法下で、まあ、どんだけできるのかと言ったら厳しいでしょうが、例えば農産漁村で、もう過疎高齢化進むところで、まあ、奉仕をすると何年か、例えば街中でしたら保育とか介護で、奉仕をすると若者が、それによって、いろんな意識が変わってくるんではないかなと思いますんで、そういったものをね、制度化をするとか、 いうことは一つ、あるかもしれませんね。で、ソフトとしてはですね、これはちょっと具体的なご意見いただいたんですが、土曜とかね、昇華をね、復活してほしいという方がおられまして、確かにね、これ歌、同じ歌を歌う、そして、まあ、飽きないというか、流行で消えていくような歌ではなくて、歌い継がれる歌、まあ、それはもちろん国家なんか、とかですね、国家や、市町村の都道府県にも歌があるはずですね、まあ、こういったもの、まあ、歌が来たら今度旗もあるでしょうけども、まあ、こういったものをですね、を共通に意識をして、どっかで自分たちは日本人なんだということをしっかり持っておくと。また私はその景観、景色、これは例えば日本の場合、自然と建築っていうのは調和してきた、そして、大自然を取り込むような庭も作ってきた。でこれって日本人の、まあ精神性、そのものだと思うんですが、実はこういったものを共有していくのことは非常に大事なんじゃないかと、まあ、それを経済発展の中で、まあ、壊してきたのが日本人なんで、実はですね、その国が権限財源をぐっと握ってるというよりもですね、国の力でそういった景観を守って、いくといった方が良かったんじゃないかなと思いますし、このだから、何がですね、この国をつなぎ止めるのかということのね、議論、これは結構していかないと、文献という時に結局行き詰まってくる気がするんですね。まあ、正直言うと地方文献っていうのをずっと言われて進まなかったのは、まあ、中央官僚と、まあ、自民党の国会議員が、それを進めなかったんですね、はっきり言ったら。まあ、もちろん地方文献一括図法とかね、そういうのは作りましたよ、作りましたけど、実際全然進まないですね、秩序として進まない。これは何かって言ったら、結局その国家権力に関わる、まあ、官僚政治家っていうのが、結局地方なんていうのは能力もないし、我々の、まあ、手先みたいなもんだと。で本気でやろうとしていないという話ですね。でそこには、明治以降のいわゆる官村民比、しかもその官っていうのは中央国家だし、そして府県は相変わらず出先だし、市町村の自治なんかに任せてたら本当ダメだと。で我々こそやるんだみたいな、それこそが日本の正しいあり方なんだみたいなところが根底にあると思いますね。でこれはだから文献っていうと、そのあたりの近代以降を見るのか、それ以前を見るのかっていう、まあ、歴史観、それに基づく国家観の違いっていうところも非常に大きいと思います。でそれを、乗り換えていくためには、実は一体、我々を日本国民としてつなぎ止めているものは何なのかということを考えていかないといけないと思います。その時にですね、私が本で、多くのページを割きました我が国の統合象徴、統合の象徴である、まあ、皇室、天皇陛下、またはその天皇陛下現、まあ、王朝ですね、までの歴史を、神代からといったさまざまな、まあ、神話、まあ、この神話もまあ、いろいろありますけれども、まあ、こういったことを共有するということですね、の尊さを共有するということが非常にまあ大事であるんではないかなというふうに、まあ、思います。この辺ちょっと議論が曖昧になったかもしれませんが、今、まあ、おぼろげにこういう問題意識を持っていますので、まあ、これからも続けて、この辺りを研究していきたいなというふうに思います。はい、今回も最後まで、お聞きいただきましてありがとうございます。このラジオ新事、日本復活の政治論新事ではするに、いただきましたご意見ご感想にお答えしますバージョン、今回で6回目となりました。それで、まあ聞いていただいた方も思われているかもしれませんが、そうですね、まあ、いただいたご意見ご感想だとかですね、私に答えというのも、まあ、言って、まあこういうことかなっていう、で同じようなところというか、大体一定のところに、まあ、修練していったような、ところ、まあ、論点もだいぶ出尽くした感もあるんじゃないかと、もっともっと本当はあると思うんですけども、 今の私の、力量ではですね、まあ、この程度ではないかなっていうふうに思いますんで、まあ、このバージョンのラジオ神事はひとまずここで、終了ということで、またさまざまなご意見などを改めていただくようになったらそこでやりたいなと思いますし、まあ、これ6回で、まあ、僕自身も自分のですね、勉強していく方向というのをこれ喋りながら出てきたこともありますんで、まあ、これをちょっともっと深掘りをしてですね、あ、なんや今まで言ってたこととまただいぶ進んだ突っ込んだこと言ってんなというふうに思ってもらえるようにちょっとネタを温めていきたいなというふうに思いますので、よろしくお願いをいたします。まだまだご意見ご感想いただければありがたいというふうに思っております。まだ外は肌寒いですが、そろそろ、そうですね、梅に続いて、まあ、桜の季節になると思いますので、皆さんもぜひこの花の季節を満喫していただきたいなというふうに思います。また近いうちにこの太秦大英通りからラジオ神事を収録したいと思いますので、その時まで、ぜひ、楽しみに待っていただけたらというふうに思います。では今回もありがとうございました。